さん、こんにちは。この時間は御骨神で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴を様々な視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。さあ早速、そしてこの番組のレギュラーゲストご紹介いたしましょう。もうおなじみですね。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが、柴田さん、今日のお話、
今日はね、はい、ほらトレトレセンターのね前の道、はいはい、175号線をね西に進みますと、はいはい、ちょうどほら由良川につけてありますよね。
はい、
はい、でこれにかかる大川橋を渡らずに左手を見ますとね、
はい、
橋の建築で移築された今日のお話のね、はい、富士通神社っていうのがあるんですよ。
はい、富士通神社、はい、
新しい神社ではありますけどもね、はい、でもね300年前に創建されたというもんでね、はい、この地域上東というところのね、はいはい、氏神様でもあるんですよ。はい、
ですね、
でこれ梅津富士津という名前はね、はい、ここを通る175号線、昔はね鎮守府街道と呼ばれておりましてね、
はい、
なんと明治22年開通以来と言いますからね、はい、この阪郭鉄道って言いましてね、
はい、
尼崎から福知山舞鶴間、これができるまでね、はい、なんとね表日本と裏日本を結ぶね大動脈だったんですよ。
そうなんですね。
はい、でね300年前にねこの書かれた田辺絵図というのにね、はい、川の渡し場があって、竿で漕いだねこの高瀬船とか帆掛け船でにぎわったね、はい、そういう船着き場だったんですよね。
はい、そうなんですね。
昔はねこの船着き場を津と呼んでたね。
津、
はい、
で
富士津、ここはね富士の港になりますよね。
はい、そういうことだったんですね。
こんな富士神社というだけでね、うん、今日の主題のねお富士さん、
はい、
を連想するくらいね年配の地元の人はね、
はい、
よくこんな話聞いたよと言われるね、なんとね昔のお嫁さんが、
はい、
お姑さんに泣かされたというね、ちょっとね怖いねお嫁さんいじめのお話なんですよ。
そうなんですね、はい、では早速このお富士さん、劇団マイズローガーの皆さんのお話をお届けします。江戸時代の頃のことです。マイズルから宮津へ向かう街道の由良川へ差し掛かるあたりの上東にある富士津神社の社の下の方にお富士山という働き者の田んぼがありました。お富士山は最近隣村から嫁いできたばかりなのに、村人からはとても評判で、その働きぶりも優しさも隣近所には知れ渡っていました。どこの家よりも早起きをし、朝日と一緒に田畑へ出かけて働きました。そして夕日を拝みながら帰るほどで、いつもお日様とは仲良しなくらい一緒に外で働いていました。 またある時、夫の母である姑が熱を出した時、需要のあるものを食べさせたいと山へ分け入り、山芋やキノコなどをたくさん取ってきたり、川の漁師からうなぎや川エビと交換してきて食べさせたりと、献身的に看病をして姑の世話をしました。
お富士さんよ、今日も災が出るな。あんまり無理したらあかんで、ぼちぼちやりなよ。
あら、お隣さん、ありがとう。もうちょっとだけやっときますね。
村人が心配してくれるので、お富士さんは笑顔で答えました。その日の夕暮れ、西の空は真っ赤に綺麗な夕焼けでした。
明日もきっと良いお天気。そう、お日様のお知らせだね。明日からの田植えに備えて準備しなくては。
お富士さんはそう言うと、田植えの準備をせっせとしていました。すると姑がやってきて言いました。
明日は良い天気になりそうだわい。稲も良い天気の日に植えられた方が気持ちよく育つに違いない。良いか、田植えは一日で済ませるのだぞ。
はい。
姑がきつく言いつけるので、お富士さんはこれはいつものように無理難題を言われたなと思いましたが、口答えするとどうなるかわからないので、素直にはいと返事をしてしまいました。次の朝早く、お富士さんは朝ごはんの支度を済ませて田んぼへと急ぎました。あたりはまだ薄暗く、夜明けにはまだまだで、姑はまだ寝床の中です。お富士さんはそれでも仕事にかかりました。よく働くと言っても、一人では思ったほどはかどりません。良い加減に植えると、姑からまた嫌なことを言われてしまいます。お富士さんは一生懸命に働きました。昼の食事も朝作ったおにぎりを頬張り、横の小川の水を手ですくって飲みました。
ええか、お茶というものは薬のようなもの。年寄りが元気になるために飲むのは良いが、もともと元気な若い者が飲むとは贅沢な話じゃ。若い者は水でも飲んでおれば十分だわい。
こんなふうにお茶を飲めば、また嫁は贅沢だと言われてしまうのです。夕日が西の空に傾き、親子でしょうか、カラスの群れが仲良さそうに山の方に帰っていきます。でも田植えはまだまだ済みません。お富士さんは腰がどうしようもないほど痛くなってきました。でも仕上げてしまわねば、姑に約束をしておきながら、何ということだと叱られます。お富士さんは夕日に向かってお願いしました。
お日様、どうかお願いです。今日だけは田植えが済むまでちょっとの間静まないで待っておくんなまし、
と両手を合わせてお願いしました。するとどうしたことでしょう、お日様は、
早く仕上げなさい、待ってあげますよ、
とにっこり笑ったようでした。お富士さんは嬉しくなって元気が出て、どんどん田植えを続け、ようやく田にすっかり苗を植え終わりました。
お日様、おかげで田植えをすっかり終えることができました。このご恩は一生忘れません。
嬉しくなってお日様にお礼を言いました。するとあっという間にお日様は西に沈み、あたりはとっぷりと暗くなってしまいました。そうして一日の疲れがどっと出たお富士さんは、重い足取りで家路に向かったのです。
のろまな嫁だが、どうにか終わらせたようじゃの。こうやって見張っておかんと、ちゃんとしとるのか心配でならん。おお、疲れた疲れた。
木の陰から姑は 田植えを手伝わずに今までの様子をじっと見ていて、しなくてもよい見張りをしては勝手に一人で疲れていました。
それにしてもおひさんにお願いするとはとんでもない嫁じゃわい。あとで我が家にたたりでもなければよいがの。
姑は無理難題をさせた自分を棚に上げ、嫁をいたわることなく己の心配ばかりしています。家に帰ったおひさんはお日様を引き止めるという大それたことを願ったと、神様のたたりなのでしょうか、その日までの疲れがもとで高熱にうなされ、床に伏してしまいました。お富士さんの夫もその容態にとても反省させられ、姑の嫁いびりを大層叱りつけました。それも後の祭り、高熱は続き、食事も喉を通らず、間もなく亡くなってしまい、本当に恩を忘れる間もないほど短い一生となってしまいました。
お富士さんもかわいそうに、こんなに牛馬のようにこき使われてはたまらんわい。あそこまでよくできた目は、もうどこを探しても見つかるまいの。
村の人たちはお富士さんを憐れみ、大変な働き者だったと富士津神社にお祭りしたと言われています。ということで、柴田さん、お富士さんのお話、
ねえ、いかがでしたか。
はい、いやー、嫁いびり、ちょっとね、かわいそうな、ねね、お話ですね。
今日のお話の田んぼはね、はい、2単余りあったって言われてますからね、はい、約600坪田の植え付けをね、はい、一人で お富士さんに命令したというね、はい、すごいお話ですよね。うん、聞くところによりますとね、はい、お役所さんが1日でね、大人3人ならなんとか植えることができた、こんなことを聞いてますよ。はい、あ。で、上井川の氏子さんはね、はい、お氏さんがかわいそうだからといってね、藤の木をね、燃やしてはいけないとか、たとえ山仕事をしてもね、藤の木を切っても持ち帰られない、そんなお話も聞いております。
そうなんですね。
はい、
うん、いや、なんかね、嫁いびりってね、昔からあったんですね。
そうなんですよね。
いや、もう柴田さん、あっという間にお別れの時間となりました。
はい、
またね、次回のお話ももうね、すごく楽しみなんですけれども、はい、ね、またどんなお話を聞くことができるでしょうか。
この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守砂丘株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、それではまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さよなら。
さよなら。